3面。世界封建生活の日に、照明の道を歩む若者たち。聖ヨハネ・パウロ二世教皇が定めた世界封建生活の日は、毎年2月2日、主の封建の祝日に祝われ、福岡教区では2月1日土曜に大名町教会において感謝ミサが捧げられる。それに合わせて神からの呼びかけに応え、封建生活者としての道を歩み始めた若者たちを紹介する。いずれも光が丘教会、福岡市、出身の3人の若者たちの証である。封建生活という生き方に喜びを見出し、厳しい決まりの中にも毎日あまりある充実感を味わう3人が、神に捧げる道を確実に歩んでいけるよう祈り支えていきたい。かっこいい神父に憧れて。サレジオ会新学生、フィリッポ・ネリー、堤良作。幼い頃から光が丘教会の主任司祭、通っていた二日市カトリック幼稚園の園長先生など、優しくて、いつも人々に囲まれている神父様方をかっこいいと思っていました。小学校4年生の時、神父様の数が減っているという母の何気ない言葉から神父になることを意識し始めました。初めの頃は、自分は幼児洗礼だし、男だし、かっこいい神父様たちみたいになれるんだったら、と軽い気持ちでした。中学1年生の時に、サレジオ会主催の野尻湖少年聖書学校、現ボスコキャンプイン野尻湖に参加し、若者たちと全力で関わるサレジオ会の神父様に魅力を感じ、高校から実家を離れてサレジオ会の志願院に入りました。海外宣教も含め15年が経ちましたが、今は上智大学神学部で勉強しており、2月に修正誓願を行います。ここから司祭まであと数年。長い道のりですが、この生き方に深い喜びを感じています。お祈りを持って支えてくだされば幸いです。写真、写真の説明。髪を短く整え、ローマンカラーをつけた笑顔の堤新学生。写真を終わります。よりよく生きたい。サレジアンシスターズ志願者、ルチア・サガラ・ユリコ。なぜ自分が封建生活に憧れを持っているのか考えたとき、よりよく生きたいという漠然とではあるが、本物を求める強く揺るがない望みが炎のように自分の中で燃えていることに気づいた。そしてこれは小さい頃から私の中にあったものでもある。この神様が私の心に灯してくださった望みに応え続けることが証明に生きることだと思っている。私にとってより良い生き方とは封建生活だ。封建生活者は神様に自分自身のすべてを捧げるという誓いを立てる。この神様との関係、神様との誓願に忠実であることが最も大切だと私は思っている。神様が絶えず私たちに恵みと祝福を送り、私たちとの契約にいつも忠実であられるように、私も神様からの恵みに常に敏感に、日頃の小さなことを通して、犠牲や愛の行いを感謝の心でお捧げしていきたい。特に私が目指すサレジアンシスターズは、子供たちへの教育という使命を通して、忠実に神と人々に尽くす最高の生き方だと思う。写真、写真の説明。おでこを出し、髪を耳にかけ、カメラに向かって 少し上向き加減に微笑みかけている相良百合子さん。写真を終わります。子供たちと福音宣教に尽くす人に。サレジアンシスターズ学生志願者、テレサ・ソマ・ユミ。私は高校3年生で、残り少ない高校生活を大切に過ごしています。私は今まで高校で過ごす毎日が当たり前だと思っていました。一日一日を何事もなく過ごすこともできますし、何かをして過ごすこともできます。その選択は自由です。ですが、そんな日々が自分の知らないうちに過ぎてしまうと、これから経験することができない貴重な時間をも通り過ぎ、すぐに消え去ってしまうのです。そんなことを気づき、受験生であり、高校生活最後である私にとって、残りの日々を大切に過ごしていきたいと改めて感じました。それも、ただ最後だからという理由ではなく、当たり前と思わずに日々感謝しながら過ごしたいと思いました。大学では保育士と幼稚園教諭の資格を取りたいと考えています。また、シスターとしても子供たちと福音宣教に尽くす人になりたいと思っています。どうか私のため、また他の志願者の方々のため、新しい照明の恵みを願ってお祈りをお願いします。写真。写真の説明。前髪を垂らし、メガネをかけて微笑んでいるソマ・ユミさん。左手の人差し指と中指を立ててピースをしています。写真を終わります。知りたい。福岡教区内の修道会、宣教会、29。福岡教区には、現在30の修道会、宣教会から、司祭、修道士、修道女が派遣され、それぞれのカリスマで働いておられます。昨春より紹介している、その修道会や宣教会。第29回は、愛の十字架修道会です。愛の十字架修道会。愛の十字架修道会は、ペトロ・マリア・ランベルト・データ・モッテ司教 MEP により設立されました。本部はニャチャン地区に位置し、乾燥、禁欲、犠牲使徒的活動の3つの側面を通じて、聖なる十字架にかけられたイエス・キリストに一生涯向き合っています。現在、ベトナム国内外に68の修道院があり、修正誓願者は454人、初誓願者は90人です。福岡教区の前司教、ドミニコ・宮原良治司教の招待を受け、2010年7月1日に4人のシスターたちが日本に到着しました。言語や文化の壁に不安もありましたが、現地の方々の温かい支えのおかげで、神様に感謝しながら過ごすことができました。その後、二人のシスターは幼児教育を学び、残りの二人は日本語や料理を学びつつ、老人ホームで働きました。司祭の家が建設された後、引退した司祭の支援や訪問者の歓迎のために、さらに二人のシスターが派遣されました。司祭たちは皆心優しく、私たちも幸せを感じています。毎日のミサに参加し、共に神様に感謝を捧げています。司祭たちは親のように大切に尊敬しています。また、福岡県に住むベトナム出身の方々への支援も行っています。2012年から始まったベトナム語のミサは、最初は5から10人の参加者でしたが、現在では100人以上が参加することもあります。小さな集まりが 大きな共同体へと成長し、ベトナム語のミサを行う教会も増加しています。私たちはベトナムの若者向けに結婚講座や洗礼志願者の教会料理を担当し、彼らを訪問して支援しています。これが私たちの修道会の使命であり、特に女性や若者への奉仕を大切にしています。活動中に一人のシスターが健康上の理由で帰国しましたが、残りの三人は引き続き活動しています。私たちは愛の十字架修道会の精神を福岡教区の皆さんと分かち合い、神の栄光が皆さんに降り注ぐことを祈っています。シスター・リュウ。写真。にゃちゃんの愛の十字架修道会のロゴ。写真の説明。丸の中に胸のあたりまで手を上げている修道女、大きな十字架などが描かれているロゴマークです。写真を終わります。サキス教会、剣道90周年に寄せて、海の上に漂う霧、ホケブリ、けあらしは、気温が下がり、晴れた日の朝にサキスの海に見られる冬の訪れを告げる風物詩だ。熊本市から車で1時間かけてたどり着く三隅港、天草五峡、その先には遥か悠久の地であり、四方を有明海、八代海、天草灘に囲まれた天草諸島が見えてくる。1566年、ルイス・デ・アルメイダ神父によって、この地方にキリスト教が伝えられ、一時は宣教師養成の中心的な場でもあったこの地も、過疎化が進み、かつてのにぎわいはなくなったものの、現在は世界遺産に登録された佐吉集落と、先人たちが建て、今を生きる信徒が守りつないでいる佐吉教会、大江教会を一目見ようと、多くの観光客が訪れる。今年で90周年を迎えた佐吉教会の建設にあたっては、かつて絵踏みが行われていた昭和跡地が選ばれ、手塚は与助の指導のもと、御宿様式の聖堂が建てられることとなった。資金不足のために半分が木造、半分がコンクリートの聖堂となったが、オーギュスタン・ハルブ神父、パリ外国宣教会と当時の信徒の協力により立ち、洋角湾にある佐吉集落のシンボルとして皆の注目を集めている。かつては集落のほぼ全員がカトリックであったとも言われる。その後迫害があり、信仰は下火となったものの、潜伏した先祖たちによって今なお信仰が受け継がれていることと、この小さな集落に佐吉諏訪神社、曹洞宗の不王権があり、迫害中も密告せず、三つの宗教が共存している様は、他に類を見ない地であり、平和のうちに共に歩むことの素晴らしさを教えてくれる。昨年の11月24日日曜、剣道90周年の祝いには、およそ80人が集ったが、この日を節目の時として、新たな歩み出しを共に誓い合うことができた。竹内英二神父、佐吉大江本土教会主任。写真、マルシー、熊本県観光連盟。ホケブリに浮かぶ佐吉教会。写真の説明。海の上に漂う深い霧の中に立つ佐吉天主堂。一隻の船が浮かぶ手前の海も、背後の山々もすべて白いもやの中。その中、天に向かって伸びる天主堂の鐘楼とその先の十字架がくっきり浮かび上がっています。写真を終わります。 福岡教区法の音訳が始まる。福岡教区では視覚障害者をはじめ読むことが困難な方々のために教区法の音訳化に取り組み、2024年12月号より視覚障害者への CD 図書の提供及び教区ホームページでの音訳版の配信を開始しました。視覚障害者は点字で情報を得ていると思われがちですが、実際には点字の識字率は全体の1割程度だと言われています。点字を読むのは特に中途失明者にとっては大変困難なことなのです。そこで登場したのが音訳による録音図書です。1957年、日本国際基督教奉仕団のテープライブラリーに始まった録音図書は、オープンリールからカセットテープ、CD 図書へと形を変えてきました。2000年代にはネット上のサピエ図書館が全国で所蔵されている録音図書のデータを集約、その検索、ダウンロードが可能となり、現在では利用総数も年間500万タイトルに達するまでに発展しました。音訳とは、読むことが困難な方の目の代わりとなって、文字や図表の情報を声で伝えることであり、読み手の解釈で感情豊かに読む朗読とは目的が異なります。内容が正しく伝わるよう正確に読むこと、また写真や図表なども全国視覚障害者情報提供施設協会の定める指針に沿って表現するよう求められています。教区法の音訳版は教区ホームページのニュース新着情報よりお聞きいただけます。小さい字が読みにくい、日本語を読むのが難しいという方もぜひご利用ください。また視覚障害者の方には毎月 CD 版をご自宅にお送りすることができますので、どうぞご連絡ください。上水通り協会、小島咲子。福岡教区法音訳 CD をご希望の方はご連絡ください。音訳、音訳構成経験者を募っています。ご協力をお願いします。詳細については下記までご連絡ください。担当、小島咲子、上水通り協会信徒。電話 090-2969-8490。 E メール f.kkh2025@gmail.com。ブック読みませんか。ローマの教会巡礼ガイド、高久満著。教皇フランシスコは2025年の通常青年交付の大勅書の中で、すべての人にとって青年が救いの門である主イエスとの生き生きとした個人的な出会いの時となりますようにと願う。青年は、キリスト教の中心であるローマの教会を訪れるのに絶好のチャンス。本書は写真と地図を多用し、77に及ぶローマの教会、5箇所のカタコンベを詳しく紹介する。サンパウロ発行、税込み価格3080円。写真、写真の説明。ローマの教会巡礼ガイドの本の表紙の写真です。サンピエトロ大聖堂などが写っています。写真を終わります。ブック読みませんかを終わります。